問題解決で大切な30のこと。その1。ミスをしてもリカバリーすればいいこと。ミスをしたとき必要以上に悲観する人がいます。ああ、もうダメだ。おしまいだ。最悪だ。と、わーわー嘆きます。この世の終わりのように捉え、必要以上に焦ったり、落ち込んだり、絶望する人さえいます。ミスをした、イコール、ジエンド、と考えているのです。それは、大げさです。ミスをしても、リカバリーすればいいこと。小さなミスであれば、すぐ、解決します。普通のミスなら、普通の対処でリカバリーします。たとえ、大きなミスであっても、絶望することはありません。必死に努力したり、人の手を借りたり、時には専門家に頼ったり、など最善を尽くすことで解決することが可能です。悲観することも、絶望することもありません。時間や労力がかかるかもしれませんが、時間、労力をかければいいだけのこと、と思えばいい。もちろん、世の中には、リカバリーが不可能なミスもありますが、ごく限られたケースです。ミスをしても、リカバリーすればいいね、と、前向きに考えましょう。それだけのことです。ミスをしても、リカバリーの手段はたくさんあるはずです。自分にとって、都合の良い手段を取ればいい。ややこしく考える必要はなく、シンプルに考えればいいのです。ミスをしたとき、悲観するのではなく、リカバリーすればいい、と、考える。問題解決で大切な30のこと。その2。問題は、実態より、厳しめに評価するくらいでちょうどよい。問題が起こったら、少し、大げさに考えることをお勧めします。小さな問題が起こったとき、私たちは、軽視する傾向があります。これくらい大したことない、放置で大丈夫、そのうち自然と治るだろう、と、軽く考えがちです。実際に大したことはなく、現時点でこれといったトラブルにはなっていないかもしれませんが、油断はできません。小さな問題であっても、問題は、問題です。ピンチもトラブルも最初は小さな問題から始まることが多い。小さな問題として甘く評価し、軽く扱っていると知らず知らずのうちに悪化が進行します。気づいた時には大問題になっていて大慌てすることになる。すでに取り返しがつかない状況になっているケースも少なくありません。だからこそ問題は実態より厳しめに評価するくらいでちょうど良いのです。考え方としては、小さな問題、イコール、トラブルの第一歩、です。トラブルの第一歩、と思えば、こうしては、いられないと思います。厳しめに評価しておくことで、課題としての認識が強くなります。今は、まだ、小さな問題であっても、緊張感が生まれ、きちんと、取り組んで解決させておこう、となるのです。問題は、実態より、厳しめに評価する。問題解決で大切な30のこと。その3。解決するのは、無理、と、簡単に言わない。解決するのは、無理、と、言う人がいました。頑張るだけ、無駄。意味がない。解決するのは無理に決まっていると嘆いています。無理というからにはさぞ難しい問題なのだろうと思われます。どれだけ大変な問題なのだろうかと気になって聞いてみると拍子抜けしました。全く普通の問題でした。頑張れば誰でも解決できるような内容です。難しいどころかむしろ簡単に解決できる問題でした。費用がかかることでもなく、少し時間を割いて努力すれば解決できることでした。この人は無理が口癖になっているだけです。無理が口癖になっていると、ちょっとした問題でも解決するのは無理と弱音を吐いてしまいます。やる前から諦めてしまうと解決できることもできなくなります。思い込みとは怖いものです。 ひとたび解決するのは無理と思い込むとネガティブな暗示がかかり、金縛りにあったかのように動けなくなります。前向きなアクションが取れなくなり、問題解決の機会を失うことになってしまうのです。解決するのは無理と簡単に言わないことです。無理は完全否定の言葉です。解決するのは無理は禁句にしてもいいくらいです。解決するのは無理と言いそうになったら、本当に解決が無理なのか、もう一度よく考えてみてください。深呼吸をして冷静に見つめ直してみると、おや、意外と簡単に解決できそうだと気づくでしょう。仮に解決するのが限りなく不可能に近い問題があったとします。そんな時でも解決するのは無理と言わないことです。解決するのは難しいと言いましょう。不可能は絶望しかありませんが、難しいには希望があります。可能性を残しておけば未来に希望が持てます。やれるだけやってみようという考え方になり、前向きなアクションを起こせるのです。解決するのは無理と簡単に言わない。問題解決で大切な30のこと。その4。完璧な解決策ではなく、現実的な最善策でいく。ピンチを乗り越えようとするとき、完璧な解決策を考えようとしがちです。ここが落とし穴です。完璧な解決策はありません。完璧な解決策を考え始めると、いつまで経っても見つかりません。何か一つを完璧に解決しようとすると、別の問題が浮上します。この方法もダメ、あの方法もダメ、どうすることもできない、となり、何も決められず、何も実行できなくなります。パーフェクトな方法があれば、誰も苦労しません。もし、あるなら、それはただの夢物語です。大切なことは、現実的な最善策、です。つまり、今の自分にできるベストを尽くす、ということです。理想ばかりを追い求めるのではなく、現実的にうまくいく方法の中からベストと思われる策を選びます。最善策であれば、いくつかの実現可能な案が見えてくるはずです。ある程度の妥協を受け入れることも大切です。少々妥協することがあっても、それが現時点の最善の選択であれば、結果として良い未来につながります。数ある方法の中からベストと思われる方法を選べば、それで十分です。そこから道を切り開いていくのです。目安は60点から70点の範囲です。だいたいうまくできていれば良しとします。行動しながら70点、80点、90点と上げていけばいいのです。完璧な解決策ではなく、現実的な最善策でいきましょう。最善策であれば、すぐ、決断、すぐ、実行できるのです。完璧な解決策ではなく、現実的な最善策を考える。問題解決で大切な30のこと。その後、優等生ぶっていると問題を解決できない。優等生ぶっていると問題を解決できません。わからないことがあっても、バカと思われるのが嫌で人に質問できなくなります。困ったことがあっても弱いところを見せられなくなり、助けてと言えなくなります。周りに気遣って人の力を借りられなくなります。そればかりではありません。自分を大きく見せようと見栄を張ってしまいます。人からすごいと褒められたいので無理な行動をしてしまうのです。問題解決では、かっこ悪いことや恥ずかしいことをする必要があります。優等生ぶったところで問題解決には何の役にも立ちません。行動の幅が制限され、問題解決の障壁となるのです。問題解決に取り組むするときには、優等生ぶるのをやめることです。バカと思われてもいい。弱いと思われてもいい。 かっこ悪い、恥ずかしい、情けないと思われてもいい。自分のイメージは気にしません。目の前に問題があるときは、自分のイメージを気にしている場合ではありません。大切なのは、とにかく問題を解決すること。恥も外聞も捨てる覚悟になると、勇気や行動力が出ます。優等生に見られたい気持ちは捨てて、素の自分を見せた方が、行動の幅が広がって、問題を解決しやすくなるのです。優等生ぶるのをやめる。問題解決で大切な30のこと。その6。落ち込んでいる暇はない。問題が起こったとき、落ち込んでいる暇はありません。落ち込んでいる間は、行動も何もできません。下を向いてため息をつくだけでは、一歩も前に進めず、問題は何も解決しません。じっとしていると、ただ不毛な時間が過ぎるばかり。もたもたしていると、それだけ対応が遅くなり、どんどん問題が悪化します。問題が起こったら、やるべきことに取り組みましょう。不安になるのは仕方ありませんが、不安だからこそ、解決に向けて動くのです。落ち込むような問題が発生したら、落ち込む暇がないくらい忙しくなればいい。不安や落ち込みを避けられる上、問題解決も早くなるので、一石二鳥です。落ち込みそうになったら、わざと問題解決に忙しくなってください。本来やるべきことに取り組んで忙しくなれば、落ち込む暇はなくなります。落ち込んでいる暇はない、と自分に言い聞かせましょう。問題解決のためにやらなければいけないことがたくさんあるはずです。お葬式の時は、やるべきことがたくさんあって、落ち込む暇がありません。電話をしたり、来客があったり、銀行に行ったり、式の準備をしたりして、バタバタします。あれもやらなきゃ。これもやらなきゃ。の連続ですが、それがいいのです。やるべきことに忙しくなっていると、おのずと落ち込む暇がなくなり、悲しみを乗り越えていけます。やるべきことに忙しくなっていれば、おのずと不安も落ち込みも吹き飛びます。くよくよする暇も涙を流す暇もなくなります。やるべきことをやれば仕事がはかどって、おのずと問題解決が早くなるのです。落ち込む暇があれば問題解決に取り掛かろう。問題解決で大切な30のこと。その7。ものは試しにやってみることで解決の道が開ける。問題解決で大切なことは、ものは、試しの精神、です。わからないならやりようがない、慣れてなければうまくできるわけがない、と思われそうですが、ここが大切です。わからないなら、わからないなりでいいのです。全く、慣れていなくても、問題はありません。試すような、感じで適当に手をつけます。最初から成功しようと考えるのではなく、間違えに行く、恥をかきに行く、と考えましょう。失敗することを前提とすれば、心が強くなって勇気が出ます。少しでもいいので、実際に取り掛かってみると、具体的なことがわかります。雰囲気や特徴がわかったり、コツやポイントがつかめたり、など、何らかの感触が得られます。思いもよらぬ発見があることも少なくありません。なるほど、こういう感じなのか、とわかることで問題解決の糸口が見えてくるのです。解決法は最初からわかることもあれば、後からわかることもあります。取りかからないから方法がわからないのであって、実際に取りかかってみると、いろいろなことが具体的にわかってきます。ものは、試しにやってみることで、解決の道が開けるのです。ものは、試しの精神を大切にする。問題解決で大切な30のこと。その8。解決できる問題から解決する。問題が複数あったとき、あなたならどれから手をつけますか？ どの問題も重要性、緊急性は低いものとします。まず、難しい問題から取り掛かるのは得策ではありません。解決に手間も時間も取られます。所要時間の予測が難しく、どんな方法で進めていけばいいかも不明です。いざ始めてみると、思った以上に時間が取られることも少なくありません。難しい問題は疲労もストレスも大きくて、ようやく解決できた時にはエネルギーを使い果たしていることも多い。ヘトヘトに疲れ果てていると、次の問題に取り掛かることも難しくなるのです。賢くスマートに生きたいなら、解決できる問題から取り掛かるのが得策です。学校の試験では、1番から順に、得意より、解ける問題から解いていくのが正攻法ですが、これは日常の問題についても同じこと。解決できる問題は、所要時間の予測が立てやすく、どんな方法で進めていけばいいのか、パッとわかります。スムーズに仕事が進み、比較的短時間で解決します。解決できる問題を解決すると、タスクが一つ消化されるので、振動が減ってスッキリします。達成感も得られることで調子がついて、よし、次に行こう。と、勢いづきます。面白いことに一つ問題を解決すると、慣れができたり、他の問題にも応用できる知見が得られたりします。今まで解決法がわからなかったけど、そうか、こういう方法があるね。となる。最初は解決法がわからなかった問題でも一つ問題を解決することで解決法が見えてくるケースがあります。結果として次の問題に取り掛かりやすくなるのです。問題が複数あったとき、解決できる問題から解決する。問題解決で大切な30のこと。その9。問題解決には自分を褒めるチャンスが3回ある。問題解決には自分を褒めるチャンスがあります。しかも1回ではなく3回あります。自分を褒めるべき時はきちんと褒めることが大切です。最初に褒めるのは問題に取り掛かったタイミングです。まだ解決していなくていいのです。取り掛かっただけで立派なことです。問題に取り組むのは誰でも億劫なもの。問題が起こった時、多くの人は逃げたり無視したりなど消極的な対応をとります。そんな中、逃げることも無視することもせず、きちんと取り掛かりました。この時点ですでに素晴らしいのです。問題は取り掛かった時点で半分終わっていると言っても過言ではありません。問題に取り掛かったタイミングで自分を褒めましょう。次に褒めるのは壁を乗り越えたタイミングです。問題に取り組んだとき終始スムーズに進むことは稀です。大なり小なり何らかの想定外が起こってやり直しが必要になったり余計な仕事が増えたりします。壁に当たったとき途中で投げ出す人は多いもの。やっぱりやめた。難しいからやめた。やる気がなくなったからやめた。嫌になって頭に諦めの文字がちらつきますが、ここが正念場です。粘りを見せて、なんとか壁を乗り越えましょう。遅くなってもかっこ悪くなってもいい。誰か人の力を借りてもいいのです。最善を尽くせば、きっと壁を乗り越えられます。見事壁を乗り越えられれば、達成できた自分を褒めてください。最後のタイミングは、問題を解決できたタイミングです。思ったより時間がかかったり、スムーズに進まず遠回りをしたりした場面もあったかもしれませんが、気にしません。努力を重ねて最善を尽くした結果、問題を解決できたことは素晴らしいことです。問題が解決したことで振動が減り、気持ちよく次の仕事に取り組めます。きちんと問題を解決できた。自分は立派だと自分を褒めて気持ちのいい達成感を味わいましょう。この事実に気づけば問題が起こった時点で嬉しくなります。 自分を褒めることは意欲、モチベーションの維持にもつながります。どしどし自分を褒めてテンションを上げていきましょう。問題解決力が上がっていくのです。問題に取り掛かったタイミング、壁を乗り越えたタイミング、解決できたタイミングで自分を褒める。問題解決で大切な30のこと。その10。問題が起こることは悪いことではない。問題を無視することが悪いのだ。問題が起こることは悪いことではありません。人生は問題の連続です。問題が起こるのは当たり前です。どれだけ注意を払っても、どれだけリスクを避けても、起こるときは起こります。仕事でもプライベートでも問題ばかりです。問題を解決したと思ったら、次の問題が発生します。一生に一度も問題を経験しない人はいません。避けられない問題もあります。世の中には想定外や不可抗力があります。自分は悪くなくても事故やトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。生きていく上で問題はもはや避けられないということです。問題が起こることは悪いことではありません。問題が起こったからといって自分を責める必要もないのです。では何が悪いのか。問題を無視することが悪いのです。問題があるにもかかわらず見て見ぬふりをして放置します。これはよくありません。問題を放置するとだんだんエスカレートします。簡単に解決できる問題も放置すればするほど深刻になっていき、解決が難しい問題へと変わります。大切なことは問題を無視しないことです。問題を見つけたとき無視するのは良くない、できるだけ早く解決しようと考えましょう。解決が遅くなってもいいのです。人の力を借りることもあっていい。もちろんお金の力で解決することも悪くありません。最悪解決できなくてもいいのです。問題を解決できなかったとしても解決に向けて努力したという事実は残ります。天から神様が見ていて自分が試されていると思うことです。問題を無視せず向き合う人になりましょう。問題を無視せず向き合う人になる。問題解決で大切な30のこと。その11。自分で解決するのが難しい問題は専門家にお願いするのが得策。自分の問題だからといって自分が解決しなければいけないわけではありません。一言で問題といっても様々なものがあります。特に高度な知識、技術が要求される問題はどう手をつけていいかわからない時が多いもの。書類の書き方がよくわからなかったり、手続きが煩雑だったりすることもあります。例えば、労働問題や税金問題は法律が関わってくるため、自分一人では手に負えないケースが少なくありません。自分一人で解決するのは難しい時は素直に専門家を頼りましょう。自分の問題だから自分一人で解決すると思うのではなく、困った時はどしどし他者の力を借りるべきです。特に専門的なことは専門家に任せるのが得策です。専門家はその道のプロなのでスムーズに解決してくれます。自分にとって難しいことでも専門家なら朝飯前でスマートに片付けてくれるのです。その他関わりたくない問題についても専門家の力を借りた方が良い場合もあります。例えば相続問題や離婚問題などは当事者同士が顔を合わせるのが困難というケースが少なくありません。専門家にお願いして仲介してもらえば話し合いがスムーズに進んで円満な解決を実現できるでしょう。持ちは持ちやという言葉があるように専門的なことは専門家に任せるのが安心です。費用はかかりますが問題解決の必要経費と考えましょう。 きちんと解決できると思えば安いものです。何でも自分一人で解決しなければいけないと思うのではなく、難しいと感じたときは素直に専門家を頼るのが得策なのです。自分で解決するのが難しい問題は専門家にお願いする。問題解決で大切な30のこと。その12。実力がつくのまっていると、いつまで経っても着手できなくなる。問題が発生したとき、解決するだけの実力はまだありません。実力をつけてから着手します、という人がいます。なんとも気の長い話です。実力がつくのを待つ必要はありません。歳月は、あっという間に過ぎます。実力がつくのを待っていると、どんどん時間が過ぎていき、問題が深刻になります。もちろん、実力が全く足りないなら別ですが、少し足りない程度なら、むやみに待つ必要はありません。実力不足でもいいので、さっさと問題に着手しましょう。なぜ、実力がつくのを待ってはいけないのか。時間が経つと問題が悪化して解決の難易度が上がるからです。解決の難易度が上がるにつれて必要とされる知識やスキルも増します。時間をかけて実力をつけてもその時は以前より問題が悪化しています。再び解決するだけの実力はまだありません。実力をつけてから着手しますとなる。たとえ実力がついたとしてもまだ足りない。念のためもう少し実力をつけてからと言い始めるのがオチです。いつまで経っても着手できず最悪の結末を迎えることになるのです。重要性、緊急性の高い問題であればなおさらです。もたもたしている暇はありません。うまくできる自信がなくてもとにかく着手です。足りない実力は仕事を通してつけていくのがベストです。わからないことがあるなら仕事をしながら調べます。できないことは仕事をしながらスキルを身につけできるようにします。さっさと着手でいいのです。OJT 職場内訓練という形で足りない実力は実践を通して身につけていくという姿勢が大切です。早めに着手するのが一番楽に解決できます。難しそうな問題に見えても、いざ着手してみると意外と簡単に解決することもあります。実力をつけるのを待つ必要はなく、とにかく着手しましょう。問題解決するだけの実力がなくても、とにかく着手する。問題解決で大切な30のこと。その13。相談があると言いつつ、愚痴のオンパレードになっていないか。問題が起こったとき、相談の形で愚痴を言う人がいます。ちょっと問題がありまして、ご相談があります、と声をかけます。相手は快く相談に乗りますが、いざ話を聞いてみると、違った話が始まります。〇〇が悪い。〇〇が憎い。〇〇が嫌でたまらない。言っても仕方ないことをくどくど言ってばかり。相談の話はほとんどなく、大半は愚痴のオンパレードなのです。これは気づかないうちに起こりがちです。問題が起こった時、不平不満がたくさんあって、言いたい衝動に駆られます。最初は相談をするつもりでも、口を開くと、つい、愚痴を言いがちなのです。相談より、愚痴の方が多かったら、それは、愚痴です。相手は、愚痴を聞くために時間を割いているわけではないんだけどな、と思います。自分がそうなっていないか、今一度振り返ってみることです。もちろん、愚痴が禁句というわけではありません。大きな問題に悩まされているときはストレスがたまり、誰でも愚痴を言いたくなるものです。そういうときは最初からストレートに愚痴を聞いてくれませんか、と言った方がまだシンプルです。相手はそれ相応の準備ができ、たっぷり愚痴を聞いてもらえるのです。 事前に相談内容をまとめておくと良い。相談する際は、事前に相談内容をまとめておくことも大切です。相談内容が曖昧だと、相手は要点を捉えるのが難しくなります。何が言いたいの？となって困惑するでしょう。貴重な時間を割いて聞いてもらうからには、それ相応の準備をしておきたい。忘れそうなら紙に書いておきましょう。相談内容をまとめておくことは、愚痴ばかりになることを防ぐ効果もあります。相談内容がまとまっていれば、相手もスムーズに理解でき、的確なアドバイスをいただけるのです。相談で声をかけるなら相談をする。相手が理解しやすいよう、事前に相談内容をまとめておく。問題解決で大切な30のこと。その14。どれだけ大きな問題も分割すれば小さな問題になる。大きな問題は、解決までに途方もない時間、労力が必要です。考えるだけで頭がクラクラして、取り掛かる前からため息が出ます。いつ解決できるか見当がつかないことも少なくありません。ところが、ちょっとした工夫をするだけで簡単に取り組めるようになります。細かく分割して一つずつ取り組んでいけばいいのです。どれだけ大きな問題も分割すれば小さな問題になります。例えば、解決に100時間かかる大きな問題があるとします。100時間かかると聞くと、うわ、大変だ。と尻込みしますが、10分割にすれば取り掛かりやすくなります。10時間の仕事を10回繰り返すだけなら、スケジュールも組みやすくなるのです。100分割するなら、1時間の仕事を100回繰り返すだけになります。1時間の仕事なら大したことはありません。回数は多いですが、1回は短時間で終わる仕事です。小さなタスクとして処理できるのです。もちろん、均等に分割するのは難しいかもしれませんが、ある程度、切りのいいところで分けることはできるでしょう。1時間の仕事を繰り返せばいいだけだね、と気楽に捉えられ、解決しやすくなるのです。分割した一部を一つの塊とし、別の誰かに任せやすくもなります。分割すればするほど簡単で単純なタスクとなるので、新人や初心者でも対応が可能です。よくよく考えてみれば、難しいことではないのです。大きな問題は一つの塊として捉えるから大変に感じるだけであって、小さく分割すれば驚くほど解決しやすくなります。小さな解決を繰り返していくことで、結果として大きな問題を解決できます。どれだけ大きな問題も分割すれば小さな問題になるのですから、全く恐れることはないのです。大きな問題は小さく分けて一つずつ取り組む。問題解決で大切な30のこと。その15。問題の解決法がわからないからといって、すぐ上司に聞かない。この問題はどうすれば解決できますか？問題の解決法がわからないからといって、すぐ上司に聞かないことです。それくらい自分で考えろ、と言われるのオチです。仕事では多くの問題に直面します。問題に直面するたびに質問していると、上司から鬱陶しいと思われるだけです。解決法がわからないとき、いきなり上司に聞くのではなく、まず自分で考えてみることです。わからないとはいえ、全く見当がつかないことはないでしょう。なけなしの知恵を振り絞って考えを巡らしてみます。初心者や未経験であっても、ある程度目星がつくことがあるはずです。そして、ものは試しの精神であれこれ試してみます。間違ってもリスクがないことなら、何度かチャレンジできるはずです。上司に聞くのは自分なりに努力をしてからです。自分の頭で考え、あれこれ試した上で声をかけるのであれば、具体的な質問ができます。 上司も鬼ではありません。言葉の節々から試行錯誤、悪戦苦闘した様子がわかれば、上司は自分なりに努力をした上で質問しているのだな、と理解します。心よく解決法を教えてくれます。解決法がわからない問題に直面したとき、すぐ上司に聞くのではなく、まず自分の頭で考えてみる。問題解決で大切な30のこと。その16。トラブルが起こったからといって評価が下がるとは限らない。世間一般ではトラブルは評価を下げるものと思われています。トラブルイコール悪いこと、困ったことという共通認識があり、避けたいものだと考えています。トラブルが起これば評価が落ちるのは当然のように思われます。しかし、一概にそうとは言えません。大切なのは、トラブルが起こった後の対応です。トラブルが起こったら誠実に、そして一生懸命対応しましょう。逃げることも言い訳をすることもせず、積極的に取り組みます。きちんとトラブルと向き合い、自分にできる最善を尽くします。スピーディーな対応、丁寧な対応、抜かりのない対応を心がけます。そして、きちんと解決して一件落着させることです。周りが拍手をしたくなるような対応をしてください。そうすれば、相手は舌を巻きます。素晴らしい。見事な仕事ぶりだ。今後も仕事をお願いしよう、と感心します。一旦、トラブルで評価が落ちても、その後の誠実で丁寧な対応を見せることにより、かえって評価が高まるのです。トラブル対応は人に見られていると思うことです。トラブル対応が下手で中途半端だと相手を落胆させますが、逆に対応が立派で素晴らしいと逆に感心されます。トラブル対応の良し悪しによって評価を下がるどころか、かえって評価が上がることもあるのです。トラブルが発生しても、取り組み方が評価されれば、新しい仕事がいただけることがあります。今後も、どうぞ、よろしくお願いします、となるのです。トラブルを評価を上げるチャンスに変える。問題解決で大切な30のこと。その17。余裕がないから腹が立つ。余裕があれば腹は立たない。ギリギリ、ぴったりには要注意です。隙間がないのは無駄がなくてベストに思えますが、実にリスキーな状態です。旅行の予約を入れました。ところが、途中で都合が悪くなり、日程変更が必要になりました。この時腹を立てる人がいます。変更手数料がかかる。前後の予定もずらさないといけない。こんなことは納得できない。と。腹が立つのは予備費、予備実を設けていないからです。ギリギリ、ぴったりを心がけていることがよくありません。スケジュールに変更が生じるのはよくあることです。一つも問題が起こらず終始スムーズにいくことはめったにありません。あったとしたら、それは、とても、ラッキーなことです。大切なことは、一発でうまくいくことはない、という考え方です。変更が生じる可能性を想定しておくのです。変更の可能性があると分かっていれば、念のため予備費を設けておこう、という思考になります。いざ、都合が悪くなって、変更が必要になっても、腹を立てることはありません。はい、わかりました、と平気な顔で対応できるのです。何事も余裕が大切ということです。仕事でも遊びでも何でも余裕を心がけましょう。一定の空白や隙間を作っておくだけのこと。本棚は少し隙間を作っておく方が快適であるように、日常生活でも少し隙間を作っておく方が快適です。余裕があれば腹は立ちません。余裕を作ることは人生をスムーズに生きることになります。 仕事でも遊びでも何でも余裕を作っておく。問題解決で大切な30のこと。その18。世の中に解決できない問題はほとんどない。世の中に解決できない問題はほとんどありません。もちろん、ゼロではないのです。あるにはあります。死んだ人を生き返らせたり、切断した腕を元通りにしたりするのは、もちろん、解決が不可能な問題です。いくら、時間をかけようと、どれだけ、大金をつぎ込もうと、不可能なことは不可能です。世の中には、解決できない問題があるのも、事実。しかし、実際のところ、それくらいなものです。本当に少なくて、数える程度なのです。解決するのは無理と思ったら本当にそうなのか、もう一度よく確認してみてください。解決できないと思ったら、きちんと取り組んでいないか、まだ本気になっていないかです。時間、費用、労力はかかるかもしれませんが、大抵は解決することばかりです。世の中にあるほとんどの問題は解決可能なことばかりだと気づけば、パッと視界が開け、未来に希望が持てるようになります。あなたは今何らかの問題を抱えているのかもしれません。その問題も本気になればきっと解決するはずです。頭を下げる時には頭を下げ、頼るべき時には頼り、やるべき時にはやります。恥も外聞も捨て、不退転の覚悟で全身全霊を捧げます。目の前にある問題は、とことん本気になって取り掛かれば解決するはずです。明るい希望の光を感じてください。解決するとわかれば、やる気も出るし、モチベーションも上がるはずです。世の中に解決できない問題はほとんどないのです。解決するのは無理だと思ったら本当にそうなのか、もう一度よく確認してみる。問題解決で大切な30のこと。その19。笑っていい場面では笑っていい。笑ってはいけない場面では笑わない。問題解決では、笑っていい場面と笑ってはいけない場面の2つがあります。問題に取り組むときは、ポジティブでいることが大切です。だからといって、何でも笑顔を見せればいいわけではありません。笑っていい場面と笑ってはいけない場面をきちんと区別することが大切です。笑っていい場面では、どしどし笑っていいのです。ニコニコしながら問題に取り組むと明るい気持ちになれます。笑顔にはポジティブな気持ちを生み出す力があります。ちょっとした問題なら笑い飛ばせばいいことです。元気だから笑うのではなく、笑うから元気が出ます。難しい問題や大変な問題も笑顔で取り組めば苦しみが半減するものです。笑顔にはポジティブな気持ちを生み出す力があります。チームメンバーと一緒に問題に取り組むとき、笑顔が大切です。笑顔になると、パッと雰囲気が明るくなります。大変だけど頑張ろう。と笑顔で励まし合えば、やる気も生まれます。一方で、笑ってはいけない場面もあります。例えば、謝罪の場面です。人に迷惑をかけ、謝罪をするときに、笑顔は NG です。笑ってはいけない場面で笑ってしまうと、ますます問題が大きくなります。うっかり笑みを見せようものなら、相手から不誠実だと誤解され、ますます怒らせることになりかねません。半笑いであっても、相手は気分が害します。真面目な相談をするときも、笑顔は不要です。ニヤニヤしていると、あまり困っていないのかな、問題を軽く考えているのかな、と誤解されます。本気で悩んでいることを伝えるためにも、真剣な表情を見せた方が真剣に取り組んでくれるのです。笑っていい場面と笑ってはいけない場面を区別する。問題解決で大切な30のこと。その20。 種類の違う仕事に取り組んでみるのも大事なこと。ずっと同じ仕事ばかり続けていても、埒が明かない時があります。頭がぼーっとして仕事に集中できない。いくら考えてもアイデアが浮かばない。そういう時は頭がぼーっとして仕事もはかどらず、不毛な時間ばかりが過ぎていくものです。資料を眺めるばかり、パソコンとにらめっこをするばかり、ということがあるのではないでしょうか。仕事に行き詰まった時、どうすればいいのでしょうか。種類の違う仕事に取り組んでみましょう。簡単な雑用、小さな仕事でいいのです。同じ仕事ばかり続けていて埒が明かないなら、思い切って種類の違う仕事をしてみるのも手です。種類が違っていればいるほど良い。種類の違う仕事をすると入ってくる刺激の種類が変わります。新しい視点が得られたり、頭が柔らかくなったりして、良いアイデアがポンと浮かぶのです。なかなか見つからなかった解決策があっさり見つかることも少なくありません。また刺激の種類が変わることで良いリフレッシュにもなるのです。ただし種類の違う仕事をするなら、のめり込みすぎないように注意してください。掃除のようにやり始めると、だんだん気分が乗ってきて止まらなくなることがあります。夢中になってそればかり続けていると、本来やるべき仕事がおろそかになります。種類の違う仕事に取り組むなら、期限や区切りを設けた上で取り組むのがいいでしょう。行き詰まった時は違う仕事に取り組んでみる。問題解決で大切な30のこと。その21、問題解決に役立つツールならお金を惜しまない。世の中には問題解決に役立つツールが存在します。ひたすら気合と力技で解決するのもいいですが、その限りではありません。便利なツールを導入することで、気合も力技も必要なく、問題がスムーズに解決することがあります。チーム内の情報共有がうまくいかないという問題に悩んでいたとします。こうした場合、情報共有ツールを導入すればあっさり問題が解決するでしょう。口頭やメールによる情報共有もいいですが、目的に特化した専門ツールを使えば非常に便利です。最初はツールに不慣れで、チームに浸透するのに時間はかかるかもしれませんが、使っていくうちに慣れてきます。情報がうまく共有されることで、コミュニケーションも円滑になります。海外旅行の際、言葉の問題があって、コミュニケーションに悩んでいたとします。相手の国の言語を勉強するのもいいですが、語学の勉強は、手間暇がかかって、一筋縄ではいきません。そんな時に役立つのは、通訳ツールです。現在では人工知能を使った通訳ツールが登場していて、リアルタイムはもちろん大変自然で精度も高くなっています。相手国の言葉がわからなくても通訳ツールを使えば、言葉の壁の問題はあっさり解決します。その他、予約システムや人事、労務管理などツールの種類は様々です。とにかく気合と力技で頑張る。という根性論もいいですが、便利なツールがあるなら利用するに越したことはありません。私たちは便利な世の中を生きています。技術革新の進んだ現代では、目的ごとに様々なツールがあります。便利なツールがあるなら、とことん使いこなすべきです。ツールの購入導入に費用はかかるとしても、それで問題が解決するなら安いものです。コストが高すぎる場合、検討の余地はありますが、こうしたツールは大多数の利用を前提としているため、手頃な価格が一般的です。一時的な利用なら、一定期間の利用契約にしておきます。合わなければサービスを解約すればいいことです。お試し期間を設けていることもあるので、チェックしてみてください。ツールなんて頼らないと意地を張るのでなく、試しに使ってみようという姿勢が大切です。問題解決に役立つツールならお金を惜しまず購入する。 問題解決で大切な30のこと。その22。問題の芽を摘んだとき、誰にも褒められないなら、自分で褒める。問題の芽を摘んだとき、なかなか褒められることはありません。上司に褒められません。同僚にも部下にも褒められません。そもそも、誰にも気づかれないことが多い。周りから見て、結果がわかりにくいもの。何かやってたの?と言われます。問題の芽は目に見えないくらい小さいので気づかれないことが多いのです。サボっていると誤解されることも少なくありません。自分ではコツコツ真面目に仕事をしていたつもりでもなかなか周りから理解されないことが多いのです。だから自分で褒めるのです。トラブルになる前に対処できたことは幸いです。立派なことです。問題の芽を摘む仕事は地味な仕事ですが重要です。これといって目立たず小さな仕事ではありますが、トラブルの芽を摘んだという重要な仕事ができています。問題の芽を摘んだことで今後問題が起こることはなくなりました。ほっと一安心ができます。不安要素が取り除かれることで心労が減って精神衛生が良くなり、ますます仕事に集中しやすくなるのです。問題の芽を摘んだとき、誰にも褒められないなら、自分で褒めましょう。きちんと問題の芽を摘んで偉い。自分は立派なことをした。と。社会人として正しい行いをしているのです。問題の芽を摘んだとき、誰にも褒められないなら、自分で自分を褒める。問題解決で大切な30のこと。その23。困難な問題に感じられるのは解決法が分かっていないだけ。困難な問題と言いますが、多くの人が誤解しています。困難な問題に感じられるのは難易度の高い仕事だからではありません。解決法が分かっていないからです。解決法がわからないと、どれだけ時間がかかるか、どんな準備が必要か、どう仕事を進めていいのかなどわからず不安になります。解決できなかったらどうしよう。お金を失ったら、信用を失ったら、仕事を失ったら。失敗をして、ますます窮地に追い込まれる自分が目に浮かびます。体が震えてきたり、嫌な汗が出てきたりします。悪い妄想ばかりが広がり、問題が難しく感じられるのです。ひとたび解決法がわかれば、感じ方がガラッと変わります。なんだ、これだけいいのか、と拍子抜けするのです。時間や労力はかかるかもしれませんが、手順に沿って粛々とタスクを処理していけばいいだけです。所要時間の予測も立てられます。進め方が分かれば必要な準備も見えてきます。登山のようなものです。ルートが分からないと不安や恐怖に足がすくみますが、ルートが分かっていれば安心して登れます。頭の中で具体的なイメージができるようになり、自信や勇気も出てきます。それだけのことです。困難な問題に感じられたら、解決策がまだ分かっていないだけと考えましょう。解決法さえ分かれば、あっさり、肩がつくのです。困難な問題に感じられたら、解決策が、まだ、分かっていないだけ、と、考える。問題解決で大切な、30のこと。その24。やり直しが必要になっても、文句は、言わない。歯の定期検診の際、歯科衛生士から詰め物が取れかかっていると指摘されました。まだ取れてはいませんが、わずかにグラグラしている状態です。それは鏡でも確認できました。そのままにしていると、詰め物の隙間に汚れが溜まってしまい、虫歯の原因となります。放っておくのは良くないと思い、詰め物を作り直してもらうことになりました。1週間後、新しい詰め物をはめ込む時のことです。 どうやら一週間のうちに歯の一部が欠けたようで、作った詰め物がぴったり合わず、作り直しが必要となりました。こんな時、文句を言わないことです。どうして欠けたんですか、受け入れられません、ミスがあったんじゃないんですか、とブツブツ言う人がいます。文句を言ったところで、欠けてしまったものは仕方ありません。硬いものを食べていなくても、何かの拍子で歯の一部がポロッと欠けることがあります。一発でスムーズに解決しないことはよくあることです。何らかの想定外が起こって、余計な手間暇がかかるのは珍しくありません。仕返しに非があるとは限らず、自分の食べ方にも非があった可能性もあります。どちらに非があるのか考えたところで仕方ありません。文句を言っていると、それだけ問題解決が遅くなります。スムーズに解決する予定であっても、実際はそうならないケースもあります。予定はあくまで予定です。詰め物の作り直しが必要になるように、問題解決に取り組んでも、何らかの事情でやり直しをしなければいけないことがあります。やり直しが必要になったとき、素直に受け入れる方が、穏便に話が進みます。結果として仕事の完了が早くなるのです。やり直しが必要になっても、文句は言わず、素直に受け入れる。問題解決で大切な30のこと。その25。もうこれ以上できることはありません、と簡単に言わないこと。問題が発生して解決に向けて取り掛かります。ところ、大きな壁にぶつかります。すべての選択肢を検討してみましたが、すべて NG でした。やるだけのことをやりましたが、うまくいきませんでした。そんな時、もうこれ以上できることはありません、とセリフがよく聞かれます。ここがポイントです。もうこれ以上できることはありません、と簡単に言わないことです。大抵、思い込みに過ぎません。もうこれ以上できることはありません、は、もうこれ以上やりたくありません、が本音です。さっさと諦めたいから、つい弱音が出てしまっています。簡単に諦めたら、諦め癖もついてしまいます。もうこれ以上できることはありません、と言いそうになったら、もう少しだけ考えてみる時間を作ってみましょう。本当にできることがないのか、あらゆる可能性を探ってみることです。じっくり探ってみると、そういえば、まだこの方法を試してなかった。という可能性を見出せることがあります。押してダメなら引いてみるという考え方もあります。意外なところに可能性が残っていることはよくあることです。目的地は一つでもそこに行くまでの道は数多くあるのと同じです。遠回りをすることがかえって近道になることも少なくありません。一方、向かいから見るのではなくあらゆる方向から見ることが大切です。もうこれ以上できることはありませんは、完全にすべての選択肢がなくなった時に使うセリフです。選択肢は最初から見えているとは限らず、隠れていることがあります。あちこちかき分け、必死に探し求めることで、偶然見つかることがあるものです。諦めないであれこれ探っていると、光が差し込んだように思わぬ選択肢が、パッと見つかるのです。もうこれ以上できることはありません、と言う前に本当にできることがないのか、もう一度よく考えてみる。問題解決で大切な30のこと。その26。解決できなかったらどうするの?と言われた時のベストな返事とは、問題に取り組んでいると解決できなかったらどうするの?と言ってくる人がいます。それは職場の人であったり、友人であったり、家族であったりです。あまり嬉しくない一言です。きちんと真面目に取り掛かっているというのに、わざわざ意欲をそぐようなことを言ってくる人がいるものです。解決できなかったからどうするのと言われたところで仕方ありません。 だったら問題を放置しておけばいいのですか、という話になります。さて、こんな時あなたならどんなセリフで返事しますか。解決できなかったらどうするの、と言われたらこう言い返しましょう。放置するよりは良いです。取り掛かったからといって必ず解決できるとは限りません。努力が実らず残念な結果で終えることもあります。そうだとしても放置するよりは良いのです。問題は問題です。どんな問題であろうと NG の状態ですから、何らかアクションを講じる必要があります。解決できる見込みが低いとしても放置するよりは良いのです。問題を先送りせず早めに着手ができていることは立派なことです。少なくとも何もしないでいるよりは可能性があります。問題に取り組んだ結果解決できなかったとしてもそれは仕方ありません。ベストを尽くしたことになります。やるべきことをやった結果ですから、結果にかかわらず自分の行いに誇りを持てます。貴重な経験の一つとなり、次の課題における問題解決力もアップします。解決に向けてきちんと問題に取り組んでいる自分を認めましょう。放置するよりは良いと言い返せば、相手は何も言えなくなります。はっと我に返り、つまらないことを言ってしまった自分が恥ずかしくなるのです。問題解決の意欲が下がった時も、自分に放置するよりは良いと言い聞かせてください。仕事の意義を再認識できます。ビシッと気合が入り、よし、頑張ろう、と思えるのです。解決できなかったらどうするの？と言われたら、放置するよりは良い、と言い返す。問題解決で大切な30のこと。その27。一つ問題を解決すると、他の問題も解決したくなる。問題解決は面白い特徴があります。一つ問題を解決すると他の問題も解決したくなることです。問題解決した後は気持ちのいい達成感があります。ノリや勢いが出ていてハイテンションになっています。解決ができたことが嬉しくて独特の高揚感があるのです。問題解決したら再び快感を味わいたい気持ちに駆られます。こうした状況になったらチャンスです。その調子で他の問題解決にも取り掛かればいいのです。調子は乗るものです。せっかく気分が乗っているのですから、ぜひその熱い波を大切にしたい。大切なのは乗りと勢いです。何事もタイミングというものがあります。調子が出ているときは独特のパワーがあります。自分にブレーキをかける必要はありません。調子が出ていると他の問題解決に取り組めば普段より容易に解決します。普段なら壊せない壁もノリと勢いがあれば壊せます。普段なら乗り越えられない山もノリと勢いがあれば乗り越えられます。二つ目の問題が解決したら、さらに三つ目の問題にも取り掛かってください。どんどん調子に乗って、ノリと勢いを止めないのです。ひとたび掃除を始めると、止まらなくなる状態と同じです。スイッチが入ると、ついでにここも掃除しよう、あそこも掃除しよう、となり、気づいたら部屋全体がピカピカになっているのです。問題を解決したら、調子に乗って、他の問題も解決していきましょう。山積していた問題を一気に解決できるチャンスです。問題を解決したら、そのまま調子に乗って他の問題解決にも取り組んでいけばいいのです。人生のブレイクスルーを起こしましょう。問題を解決したら調子に乗って他の問題も解決していく。問題解決で大切な30のこと。その28。どうしてもダメな時は運命だと思って諦めることも肝心。時には諦めることも肝心です。 確かに諦めないことは大切です。簡単に諦めてはトラブルを解決できません。解決が難しくても粘り強く考えたり人の力を借りたりなどすることでトラブルを乗り越えていけるものです。しかし世の中には解決できないトラブルがあるのも事実です。割れたコップを元に戻すことは不可能です。経年劣化の限界で壊れたものを新品のように修理することも不可能です。当然ですが死んだペットを生き返らせることもできません。諦めないことは大切ですが、それはあくまで解決可能なことに限った話です。解決不可能なことにもかかわらず諦めてはいけないという考えに縛られるのはよくありません。解決不可能なことは何をどうやっても解決不可能です。無駄に時間が過ぎるばかりとなり永遠に前進できなくなります。どうしてもダメな時は運命だと思って諦めることも肝心です。痛みがあるなら潔く受け止めます。払わなければいけない代償は潔く受け入れます。トラブル解決を諦めたからといって人生が終わるわけではありません。まだまだ人生は続きます。明日になれば日はまた昇り、まだまだ人生は続きます。つまずいて転ぶことがあってもまた立ち上がればいい。大きな失敗があっても人生は何度でもやり直せます。失ったお金はまた稼げばいいし、仕事をクビになったら別の会社に就職すればいいことです。諦めることは敗北ではありません。新しい方向転換です。いつまでもトラブルにとらわれるのではなく、次に向けて目を向けることも大切です。どうしても解決できないなら運命だと思って諦め、別の方向に目を向けましょう。潔く諦めることで新しい人生が始まります。どうしても解決できないときは潔く諦めることを受け入れる。問題解決で大切な30のこと、その29。問題を解決した後は反省しよう。問題が無事解決したとき、仕事が終わったという考える人がいます。大きな仕事が片付いてほっと一息つきたいところですが、実はまだやり残していることがあります。問題を解決した後にしたいのは反省です。終わりよければすべてよしという考え方もありますが、油断は禁物です。解決はできても、冷静に振り返ると、問題点が見えてくることがあります。あの方法は、ちょっと、良くなかったな。このプロセスは、かえって、遠回りになってしまったね。最初からスマートにできることはなかなありません。方法や、プロセスに無駄や、不手際が見つかることはよくあることです。問題点が見つかれば、今後の課題として挙げられます。より良い方法に気づくこともあります。今回はこう解決したけど、こんな方法もあったね。こんな工夫もできたね。この進め方の方がスムーズだったのではないか。その時はベストだと思っても、後で冷静に振り返ってみると、気づきや改善点が見えてくることが多い。こうした方が良かったと思えることが見つかることがあるものです。すでに問題は解決されていますが、反省することで次に活かせるヒントが見つかります。問題を解決して全て終わりとするのではなく、きちんと反省することが大切です。きちんと再発防止策ができていれば、同じ問題が起こることはないはずですが、類似の問題が起こる可能性はあります。今後、再び同じような問題が起こったとき、反省点を活かせば、以前よりスマートに解決できます。ほんの10分でいいので、反省する時間を作ってみてください。頭だけで考えるより、紙に書きながら整理していく方が、上手に考えをまとめられます。反省することで、問題解決力が、ますます、向上していくのです。問題を解決した後は方法やプロセスを見直して反省する。 問題解決で大切な30のこと。その30。問題解決癖がついてしまえば、もう怖いものはない。問題解決は、癖にすることを目指しましょう。問題解決は、癖にできます。知らない言葉を見つけたら、辞書で調べる癖をつけるようなものです。問題解決癖を身につけるにはどうすればいいのでしょうか。日頃から、コツコツ早めの問題解決を繰り返すことにつきます。一晩で身につくことではなく、ある程度の時間がかかるものです。問題が見つかったら、すぐ対応しましょう。どうしようかな、いつ取り掛かろうかな、と考える暇もなく、すぐ取り掛かりたい。無視や後回しはしないで、早めを心がけることがポイントです。何事も早いに越したことはありません。抵抗を感じるのは最初だけです。今すぐ取り掛かろう。の一言を自分に言い聞かせてください。最初は意識が必要ですが、日頃から問題解決を心がけていれば、だんだん癖として定着します。最終的には当たり前の感覚になります。こうなれば締めたものです。問題解決癖がついたのです。癖になれば自然と体が動くようになります。いちいち重い腰を上げる感覚がなくなります。問題を見つけるや否や反射的に取り掛かるようになります。いちいち意識しなくても解決に向けて自然と体が動き始める。知らない言葉を見つけたら辞書で調べたくてうずうずするように、問題を見つけたら解決したくてうずうずするようになります。問題解決癖をつけるには時間がかかります。普通の癖をつけるのと同じことで、問題解決癖をつけるにも時間がかかります。それは意味のある時間です。時間がかかった分だけ、一度身についたらなかなか元に戻りません。ひとたび問題解決癖が身につければ、その効果は絶大です。仕事でも私生活でも大きなトラブルに悩まされることが激減し、人生全体が快適になります。問題解決癖は夢や目標を叶えることにもつながります。目標に向かってスムーズに進みやすくなるので、夢や目標の実現力がアップするのです。問題解決癖は身につけておきたい癖の一つです。デメリットは一つもなく、メリットしかありません。問題解決癖は必ず大きな武器になるのです。日頃から小さな問題に取り組んでいき、問題解決癖をつける。問題解決で大切な30のこと。まとめ。その1。ミスをしたとき、悲観するのではなく、リカバリーすればいい、と考える。その2。問題は実態より厳しめに評価する。その3。解決するのは無理と簡単に言わない。その4。完璧な解決策ではなく、現実的な最善策を考える。その5。優等生ぶるのをやめる。その6。落ち込む暇があれば問題解決に取り掛かろう。その7。ものは、試しの精神を大切にする。その8。問題が複数あったとき、解決できる問題から解決する。その9。問題に取り掛かったタイミング、壁を乗り越えたタイミング、解決できたタイミングで自分を褒める。その10。問題を無視せず、向き合う人になる。その11。自分で解決するのが難しい問題は専門家にお願いする。その12。問題解決するだけの実力がなくても、とにかく着手する。その13。相談で声をかけるなら相談をする。相手が理解しやすいよう、事前に相談内容をまとめておく。その14。 大きな問題は小さく分けて一つずつ取り組む。その15。解決法がわからない問題に直面したとき、すぐ上司に聞くのではなく、まず自分の頭で考えてみる。その16。トラブルを評価を上げるチャンスに変える。その17。仕事でも遊びでも何でも余裕を作っておく。その18。解決するのは無理だと思ったら本当にそうなのか、もう一度よく確認してみる。その19。笑っていい場面と笑ってはいけない場面を区別する。その20。行き詰まった時は違う仕事に取り組んでみる。その21。問題解決に役立つツールならお金を惜しまず購入する。その22。問題の芽を摘んだ時、誰にも褒められないなら自分で自分を褒める。その23。困難な問題に感じられたら解決策がまだ分かっていないだけと考える。その24。やり直しが必要になっても文句は言わず素直に受け入れる。その25。もうこれ以上できることはありませんと言う前に本当にできることがないのか、もう一度よく考えてみる。その26。解決できなかったらどうするの？と言われたら放置するよりは良いと言い返す。その27。問題を解決したら調子に乗って他の問題も解決していく。その28。どうしても解決できないときは潔く諦めることを受け入れる。その29。問題を解決した後は方法やプロセスを見直して反省する。その30。日頃から小さな問題に取り組んでいき、問題解決癖をつける。